たった一文字でシステムが止まる、そんな経験ありますか？私は昨日それを体験しました。2時間冷や汗をかきながら原因を探し続けた結果、犯人は1という数字、たった一文字だったんです。今日はこの失敗談をお話しします。そして同じ落とし穴にはまらないための知識もお伝えします。さらに後半では作業効率を劇的に上げるツール活用術も紹介します。ぜひ最後までお付き合いください。私は普段ウェブマーケティングの仕組み化をサポートしています。その中でも最近よく依頼されるのが疑似ウェビナーの構築です。疑似ウェビナーとは何か、簡単に言うと録画した動画をあたかも生配信のように見せる仕組みです。視聴者からするとリアルタイムで配信されているように感じます。でも実際はあらかじめ収録された動画が流れている。この仕組みの何がすごいか、自分が寝ている間もシステムが自動でプレゼンしてくれるんです。商品の説明もオファーも全部自動、つまりセールスの完全自動化が実現できる。これ一度作ってしまえば資産としてずっと働いてくれます。さて今回のクライアント案件ではある機能を追加していました。それが桜チャット機能です。疑似ウェビナー中にあらかじめ設定したコメントが自動で流れる仕組みです。なるほどとか勉強になりますといったコメントがタイミングよく表示される。これがあると視聴者の没入感がぐっと高まります。ライブ感が演出できるんですね。私は自社の案件で何度もこのシステムを動かしてきました。だから今回もすぐ終わると思っていたんです。サクッと設定して次のタスクに行こう、そう考えていました。ところがそうはいかなかった。テスト稼働させてみたら異変が起きました。チャットが途中でピタリと止まったんです。え、なんで？自社の環境では問題なく動いていた。同じ設定のはずなのに今回は動かない。そこからデバッグ作業が始まりました。コードを1行ずつ見直す、設定ファイルを確認する、ログを追いかける。でも原因がわからない。焦りました。クライアントさんの案件ですから納期もある。冷や汗をかきながらひたすら調べ続けました。結局原因に気づくまでたっぷり2時間かかりました。で、その原因が何だったか聞いたらきっと脱力すると思います。答えはチャットデータの中に数字だけの投稿が含まれていたから。たったそれだけです。どういうことか説明しますね。今回のウェビナーにはこんな画面がありました。今から4つの例を出します。どれが一番興味あるかチャットに番号で入れてください。視聴者に1、2、3、4の番号で回答してもらう流れです。これに合わせて桜チャットのデータにも工夫をしました。1とか2という投稿をあらかじめ仕込んでおいたんです。ファイル上では普通に数字が入っているだけ、見た目は何も問題ない。人間が見ればそれは1という発言ですよね。でもプログラムは違い解釈をしたんです。ここで少し技術的な話をさせてください。プログラムの世界にはデータの型という概念があります。同じ1でも文字としての1と数値としての1は別物なんです。文字列はテキストデータ、数値は計算に使う数のデータ。見た目は同じでもプログラム的には全く違う。今回何が起きたか、チャットデータの1が文字列ではなく数値として認識されてしまった。システムは文字列を期待していた。でも数値が来た。型が合わないのでエラーが発生。そこでチャットの処理が全て止まってしまったんです。これ本当に見た目ではわからないんですよ。ファイルを開いても普通に1と表示されている。でも内部的には数値として扱われている。解決策はシンプルでした。1を明示的に文字列として指定する。たったそれだけで問題は解消しました。2時間悩んで解決は一瞬。モニターに向かって思わず突っ込みました。え、そこ？でもこういう経験が現場のノウハウになるんですよね。次に同じ状況になったら秒で解決できます。失敗データがまた一つ蓄積されました。さてここからはもう一つの気づきをシェアします。 作業効率を上げるテクニックです。サクラチャットを作る際にタイミングの設定が必要になります。どの秒数でどのコメントを流すか、これを決めるために動画のタイムスタンプが必要なんですね。今回はクライアントさんの YouTube 動画をもとにウェビナーを組みました。最初 YouTube の文字起こしの機能を使おうと思ったんです。 YouTube には自動で字幕を生成する機能がありますよね。そこからタイムスタンプを抜き出せばいいと考えました。でもやってみると問題がありました。タイムスタンプの間が広すぎるんです。大雑把な区切りしか取れない。これだとチャットを流すタイミングにズレが出てしまう。細かい調整が必要になり、かえって手間が増える。そこで別の方法を試しました。ブリューというツールを使う方法です。ブリューは動画編集や字幕作成ができるソフトです。このツールに動画を読み込ませると、かなり細かいタイムスタンプ付きの字幕が生成されます。精度が YouTube の後字幕より格段に高い。手順はこうです。まず動画をブリューに読み込ませる。次に字幕データを生成させる。そしてそのデータを整形してチャット原稿にする。この流れに変えたら修正作業が激減しました。最初に少し手間がかかります。でも後からの修正コストを考えると圧倒的に効率がいい。急がば回れという言葉がありますよね。まさにそれを実感しました。精度の高いデータを最初に作る。これが結局最短ルートなんです。今回の経験で改めて思ったことがあります。自動化の仕組みはやはり強い。疑似ウェビナーにサクラチャットを組み合わせる。この仕組みがあれば自分が動かなくてもシステムが働いてくれます。寝ている間もプレゼンが行われる。商品のオファーも自動で進む。最近は導入サポートの依頼が中心でした。久々に自分で設定を触ってみて再確認しました。これは最強の資産だなと。もし今こう思っている方がいたら、自分のビジネスにもセールスの自動化を取り入れたい、そう感じているならぜひ検討してみてください。自分でしっかり構築したい方、そういう方にはツールとマニュアルを提供しています。一方で設定とか2時間も悩むのは無理という方、そういう方には構築の代行もやっています。どちらでも対応できますので、気になる方は連絡ください。新しい技術やツールを使ってビジネスを仕組み化していく、この過程が私は一番楽しいと思っています。トラブルも学びに変わる。失敗も次への布石になる。今日の話があなたのビジネスのヒントになれば嬉しいです。このチャンネルではビジネスの自動化や効率化について発信しています。興味があればぜひチャンネル登録をお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。